に教えたくなる村上海賊の歴史。村上海賊が日本遺産に認定されて今年で10周年。人に教えたくなる村上海賊の歴史をテーマに、文化振興課の柿本誠さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは村上海賊がどんな存在だったのか簡単に教えていただけますか。
村上海賊は室町時代から戦国時代にかけて芸用諸島尾道市の因の島と愛媛県今治市の野島、来島を中心に活動した集団です。彼らはいわゆる悪い海賊ではなくて、潮の流れが複雑な瀬戸内海を知り尽くしており、通行料をもらい海上の安全を保障するボディーガードのような仕事をしていた守る海賊であったと言われています。
守る海賊ですか。どうしてそのような役割を果たすようになったんでしょうか。
いい質問ですね。村上海賊が主に活動していた芸用諸島は、当時の貴重品であった塩の特産地であり、海路は京都や大阪へといった都市へつながる重要な交通ルートでした。そうなると当然交通量も増えて、また商船を狙う悪い輩も登場します。海のナビゲーションかつもしもの時に守ってくれる、安全保障への需要が高まり、村上海賊がその役割を担ったのです。
村上海賊は瀬戸内海を安全に渡るためには欠かせない存在だったんですね。
その通りです。ただし今ご説明したのは村上海賊の一面に過ぎません。確かに村上海賊は村上水軍とも呼ばれることもありますし、実際に戦国時代には海から戦場に駆けつけ勇敢に戦っていましたが、いわゆる武力のみの活動をしていたわけではありません。近年の研究によって島々を物流の基地とした商人や船を使って物資を運ぶ海運業者、和歌や茶道をたしなむ文化人、そして瀬戸内海の新鮮な魚介類を扱う漁業者であったことが分かっています。
ああ、なるほど。瀬戸内海を守るだけではない様々な顔を持っていたんですね。村上海賊は瀬戸内海と共に生きてきたんだなと想像できますね。
そういった村上海賊の生きた証というのは芸用諸島の様々な場所に残されています。例えば城跡、有名どころだと今治市にある野島城跡です。野島城跡の周辺は潮流が渦巻く芸用諸島最大の難所で、天然の要塞ともいえる海城でした。ちなみにこの野島城、現在無人島なんですが上陸ができます。ウェブで野島上陸と検索していただくと上陸予約ができるサイトが出てきますので、そこで事前に申し込むことで上陸ができます。
あ、そうなんですか。
また上陸まではという方がいれば、野島水軍というお店で野島周辺のダイナミックな潮流を体感できる潮流体験の定期船が出ています。こちらもウェブで野島水軍の公式ホームページを見ていただくと、潮流体験ができる日や潮流の強さについて書かれていますので、チェックの上ぜひ行ってみてください。
はい、野島上陸や潮流体験ですか。実際体験できるコンテンツがあるのはいいですね。他に村上海賊について体験できる場所はありますか。
例えば潮流体験ができる場所の近くには今治市村上海賊ミュージアムがあります。ここでは今治地域で活躍した村上海賊の資料を見ることができるほか、甲冑や小袖の着付け体験、村上海賊戦国時代体験 VR など楽しく村上海賊を学ぶことができます。
はい、
また村上海賊には海の幸を使った料理が伝わっており、村上海賊にちなんだ新名物が作られています。村上海賊の武器であった宝禄にちなんだ魚介料理の宝禄焼き、3つの具材を使った三角おむすびの海賊むすび、海鮮やうどんを入れたお好み焼きの因の島村上海賊焼きなどです。潮流体験やミュージアムで村上海賊を体感した後、村上海賊の食を楽しむというのもいいかもしれません。
わあ、美味しそうですね。ねえ、体験や学び、食が揃った村上海賊、これからの春休みシーズンに 今治市に足を伸ばして潮流体験や村上海賊ミュージアムで村上海賊について体験しながら学ぶっていうのもいいですね。それではここまで今治の村上海賊スポットなどをお話しいただいたので、ここからは因島の村上海賊についてお話を伺いたいです。因島に行くと丸の中に上と書かれた旗を見ますが、あれは何ですか？
因島にいた村上海賊は因島村上氏と呼ばれているのですが、今おっしゃった旗は因島村上氏の家紋の旗になります。因島村上氏が使っていた鎧や兜、刀や歴史資料は因島水軍城で見ることができます。因島水軍城は昭和に入ってから建てられた城型の資料館ですが、島内には村上海賊が実際に使っていた城跡も残っています。因島村上氏は向島町にある与崎城跡や因島中野小町、多久間町にある青影城跡など様々移りながら周りの土地や海を支配していました。これらの城跡に共通するのは海が見通せる場所ということです。例えば与崎城跡は海に面した岬にあり、青影城跡は高い山の頂上にあります。常に瀬戸内海を進む船を見張っていたのでしょう。
因島村上氏が実際に使っていた武器や城跡が現代に伝わっているのはすごいですね。では因島村上氏で有名な人はいますか？
因島村上氏で有名なのは村上義満です。因島だけでなくて向島や桃島、福山市の友の浦も支配していました。義満は戦国武将の小早川隆景と親交があり、やり取りした手紙や隆景から拝領した武具などが残っています。
はい、
戦国時代は武将たちの勢力が刻々と変わる時代ですが、周辺の武将が織田信長側につく中、義満は毛利小早川側にとどまり続けたそうです。
義理がたい人物ですね。村上義満のそういったエピソードが伝わっていることも、因島の人たちが村上海賊を大切にする一つの理由なのかもしれませんね。そんな村上海賊は日本遺産に認定されて10周年ということですが、この10年で何か変わったことはありますか？
そうですね、まず今治市との交流が特に盛んになり、村上海賊の研究が進みました。漁師が共同で研究に取り組むことで芸用諸島全体の歴史の流れもつかむことができたと思います。また地域の交流も盛んになり、サイクリングや船、バス、街歩きでの解説ツアーが行われたり、国内外の方が村上海賊ゆかりの場所に訪れるなど、村上海賊が幅広く周知された10年だったかなと思います。節目の年にあたる今年は村上海賊を今一度見つめ直すということで、村上海賊日本遺産認定10周年記念事業を企画中です。具体的にまだお話はできないんですけれども、毎年行っている今治と尾道の巡回展の内容を10周年にふさわしい内容にするほか、イベントなどをできたらなと予定しております。
わー、記念事業ですか。それは楽しみですね。皆さんもこの機会に村上海賊の足跡をたどってみてはいかがでしょうか。今日は人に教えたくなる村上海賊の歴史について文化振興課の柿本さんにお話しいただきました。柿本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。